radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの棚武史院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生今日はゲストをお連れなんですが、はい、紹介していただけますか。
はい、現在琉球大学医学部附属病院で研修医として仕事をしている岡本由香先生に今日は一緒に来てもらいました。
岡本先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今首里城下町クリニックでの研修始めて1週間。
はい、
やっぱり琉大の病院とは様子は違いますか。
あ、そうですね、高血圧とか糖尿病とか慢性疾患の方が多く通われています。
そうなんですね。やっぱり何でしょう、また城下町クリニックの方で患者さんと向き合うって今どんな感じですか。
大学病院と違って比較的お元気な方、病気はありますけれど、自分で生活ができたりお元気な方が多くて、皆さんとても先生の治療のもあってお元気で明るい方が多いです。
そうなんですね。今週も今月も来たよみたいな感じの方がじゃあ多いわけですね。そうですか、なるほど。じゃあ1ヶ月研修があるということで、あともうちょっとの、はい、ありますね。
はい、
じゃあその中でどんなことをまた得ていきたいなというふうに思ってるんですか。
一番はこの地域医療実習という形でお世話になっているんですけれど、普段の自分の生活とか体調の変化を細かいことなどを患者さんからお話ししていただくためにはやはり信頼関係とかコミュニケーションとかも必要なので、この先生のこの会話の技術とかをいろいろ教えていただきたいと思ってます。
そうなんですね。あ、そうですよね。お医者様もお話しする仕事ですね、先生。
そうですね。まさにこうまずはそこでラポールを形成するって専門的に言うんですけど、信頼関係があって初めて次がありますので、人としてどう関わっていけるかというのが私たちの考えていることかなと思って。
そうなんですね。さあ現在は岡本先生が首里城下町クリニックの方で1ヶ月研修中ということですので、どうぞ見かけたらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しているんですが、5月は首里城下町クリニックの日賀明先生が、院長がですね、関節リウマチの内科的治療薬の話に踏み込んでと題してお話ししてくださいました。日賀院長のもうご専門ですよね。
そうですね、今回、リウマチのお話というと、病気自体の説明ですとか、またその治療法にしても、例えば内科的な治療とかリハビリとか、あと手術とかいろいろあるんですけど、先生は先生が取り組んでいるこのお薬を使った飲み薬や注射薬をどう患者さんのことを考えて使っているかということをたくさん十分話したいということで、今回はそこに集中した内容になっていました。
以前田中先生からもこのリウマチの薬がものすごい進歩があるっていう話を何回か伺ってますけれども、やっぱりそういうお話ですか。
はい、最初はまずそういったお話でして、以前は本当にリウマチの治療っていうと慢性的になって、最終的には指が変形してしまうという進行性の病気というイメージがあったんですが、今は逆に早期に発見して早期に十分な治療をすることによって、変形とかを防いで、専門的な言葉で言うと寛解って言うんですけど、もう病気自体をこう抑え込んで何事もなかったように、もちろん注射とかお薬を使いながらっていうことですけど、できるようになってきているので、そのあたりの話をまず最初に先生されて、でじゃあそういうふうな治療を目指すのにどんな形で飲み薬注射薬を使っていくかということを先生がお話されていました。
これまではどんなお薬がよく使われてたんですか。
はい、一番よく使われてたのが痛み止めでしたり、あとそれとステロイドといって 副腎皮質ホルモンなんですけど、まあ、一般の方でも馴染みのある方もいらっしゃるかもしれませんが、いい薬でもあのなんていうんですかね、万能薬みたいなところもあるんですけど、
はい、
ただあの長期に使うとやはり副作用が出る薬なので、まあ、先生もできるだけその薬は最小限の量をできるだけ短期間で使って、あの他の治療薬でリウマチを治すことを心がけてるって話をされていました。
じゃあそのあたりの、まあ、薬を、まあ、変えるタイミングであったりとか、どんな薬を使うのかっていうこともお話になってたわけですね。
でその後からじゃあどういった薬がということで、まあ、抗リウマチ薬というあの薬が何種類かあるんですね。まあ、あの一番よく使われるのはメトトレキサートといって、昔はがんに使われてた薬なんですけど、
はい、
それをほんの少量週に1回とか2回飲むことによってリウマチが良くなるっていうことが分かって、その薬をもあの抗がん剤として開発された薬を上手に使って、で そういったメインの薬を入れてもなかなか難しいときは、まあ、あのちょっと高額なお薬なんですけど生物学的製剤といって、保険が効いても月3割負担だと3万ぐらいするような、そういったお薬をあのこれがまた今世の中に7種類ほど出ているものですから、そういったお薬を使って、まあ、患者さんの生活を良くしていくということを考えているようでした。
本当にいろんなお薬が出てるんですね。
そうですね、はい、
飲み薬もあれば注射をするというタイプもあるんですか。
そうですね、それがその生物学的製剤です。
でもね、あの患者さんそれぞれによってその状態っていうのはまたちょっとずつ違うと思いますので、いつどれぐらいの量をこの患者さんに使うかっていう、この見極めって大変ですね。
はい、もうそこがやはり名人芸というか、プロしかできないなと私も思ってます。であのこの薬がだいぶ使われるようになって、今比嘉先生もたくさんの患者さん今見てるんですが、10名ぐらいの方はその本当にもう寛解という状況からお薬注射薬を一旦やめることができた人たちもいたみたいで、ただそのうちの半分ぐらいはやはりやめた後しばらくして再燃してきたり、残り半分の方は5名の方はもうやめたまま今ずっといけてるみたいなんで、まあ、先生もこういう一人一人の反応を見ながら、あのやはり一般の病気よりは頻度が少ない病気ですので、一人一人先生病気と患者さんと向き合いながら、今経験を積んでいるところだと思いますので、やはりこのあたりはやっぱり専門的なその技術が必要な、やっぱり患者さんを見て勉強しないとわからないところかなというふうに思いますね。
しかしあのまあ、リウマチで悩んでる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、いろんな薬が出ているっていうその情報もまた入ってきて、うん、しかしそのお医者様からプロから話を聞く機会というのがまたあまりないんじゃないでしょうか。
ないですね。あの、まあ、1人当たり仮に15分から30分あったとしても、その人の病状に合わせたあの治療経過と薬の説明になると思うので、うんうん、今回のように軽い薬から非常にあの高額になる薬まで全般的に先生お話しされたので、やはりあのリウマチを持たれている方にとってはとてもあの貴重な時間になったのではないかなと感じました。
当日やはりあの、まあ、今リウマチで病院に通ってます、はい、治療してますという方は結構いらっしゃる。
多かったですね。あの質問もやはり通院中ですけどどう考えますかとか、終わった後先生のところに列ができて、あの自分は今こんな状況ですけど先生の意見をみたいな感じで、やはり皆さん思いがあって怒られてたんだなというのがよくわかる講演会でした。
セカンドオピニオンというんでしょうか、ちょっと聞きやすさってありますよね。
そうですね、
先生、
ですからあえて外来ではなくああいう一般の方に分かる形で情報提供するっていうのはやはり今回も非常に意味のあることだなと感じました。
そうですか、たくさんの方があの参考になさったようです。さて6月なんですが、6月は14日水曜日に、認知症と運転免許の関係を考えると題して、国立病院機構沖縄病院神経内科部長の渡嘉敷隆先生がお話をしてくださいます。いや先生、認知症と今その運転って大きなテーマになってきてますね。
そうですね、あのやっぱり80歳前後になってくるといつあの事故を起こさないためにハンドルをこうもう置くかというか、もうあの運転しないにするかとかっていうのは、あの患者さんと話してても皆さん本人もそうですけど家族も悩むんですね。あの お父さんそろそろ危ないからもう運転しない方がいいよって言っても本人はまだまだ大丈夫ってやっぱりあの気持ちが強い方もいらっしゃれば、はい、まあ、自らもう運転やめますという方もいますけど、はい、やっぱり皆さん今悩まれていることだと思うので、で先生からはですねこの認知症の話もそうですけど最近も ありましたけど高齢ゆえに例えばアクセルとブレーキを踏み間違えて思わぬ事故になるというケースもあるのでですから年齢的な変化と運転の技術に関する話も最初されてその後あのこの認知症との話をしていくということであのそういう構成でお話をされると聞いております、
はい、まあ、あの高齢化社会に突入してあのこういった問題もやはり出てきてみんなでここを取り組まないといけないところだったりもしますよね。
そうですね。本当にちょうど今これこの件があの医療機関に診断書を発行する話が今出てて、
はい、
私たち現場でまだ私も見たことはないんですけどかなり専門的な知識と書くのが大変というのはよく聞いてるんで、多分そのあたりについても先生から紹介があるかと思います。
そうですか。私の周りにもそろそろ返上しようかしらなんていう方がいらっしゃったりするので、はい、皆さんやはりこう気にしながら
今 ね、
あのこう見極めようというところなんだと思うんですが、
はい、
ぜひあの気になる方は足を運びいただきたいと思います、はい、6月14日水曜日午後7時から認知症と運転免許の関係を考えると題して、国立病院機構沖縄病院の渡嘉敷隆先生がお話しなさいます。入場無料、どなたでもあの講演に来ていただけます。特に予約なども必要ございません。当日首里城下町クリニックまで足をお運びください。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにもございますので参考にしてくださいね。電話番号は 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックとなっています。ということで今月もお話を伺いましたが、今日あの一緒に来てくださいました岡本先生なんですが、今後はこういう分野で活躍したいという夢もまたあるのではないかなと思いますけれど。
はい、私は3年目以降は放射線科っていうところでちょっと勉強させていただきたいかなと思っています。
放射線科っていうのはどういうことをするんですか。
はい、まあ、いろいろあるんですけど、はい、その中でも特に悪性腫瘍、がんの患者さんの治療に当たりたいかなと思っています。
すごいですね。でも今、高齢になってくると2人に1人って考えてた方がいいっていうふうに聞きますけれども、ね、もう誰でもかかってしまうであろうという病気の一つですよね。頼もしいまた先生が、はい、いますね。
はい、
はい、今日はですね首里城下町クリニックの田名武院長そして研修医の岡本由香先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。